桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組では大人になってから出会った大切な人、人生にときめきと刺激を与え合え、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。今回も素敵なゲストにお越しいただいてます。フレンチレストランヌキテパのオーナーシェフであられます田辺俊夫さんにお越しいただいております。シェフおはようございます。
おはようございます。
もうね、本当にもう今日楽しみにしてましたよ。もうでもお腹空いてきますよ、シェフの顔見てると、フレンチレストランヌキテパのオーナー田辺シェフ、今日もですね、もうたった15分なんですけれども、私がですね、今日はシェフをもう切り刻んで料理してですね、美味しい出汁を取りたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは早速田辺シェフ、もうちょっと料理に取り掛からせていただきますけれども僕がヌキテパに初めてお邪魔したのがね、確か2000年くらいなんですよね、
はい、
そこでもう感動して、それからもう料理ももちろんですけど、やっぱりシェフのこのお人柄ですぐねゴルフ一緒したんですよね、
はい、そうです。
そっからだからもうかれこれちょうど17年8年ぐらいのお付き合いになると思うんですけれども、もうその後のもうシェフの活躍ったらもう半端ないですね。料理の鉄人、あとワンスプーンっていうね料理番組で、あれも決勝まで行っちゃったんですよね、はい、あとね、僕がすごい好きでね、いい番組だなと思ったのはソロモン流、
はい、
もうあれもシェフの人柄とかねすごい表してくれてたりとか、もうたくさんです。だからもうね、きっとご存知の方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、今世界的にメディアすごいじゃないですか、50カ国ぐらい押し寄せちゃって、
は
い、
そうです。
であとね、僕も本当感動して、もうこの限界とかね常識をぶち壊されたのが土を使った料理でしたよね、
はい、
料理にこう行き着いたこのなんかいきさつみたいなのがあったらね、まずその辺ちょっと伺いたいなと思うんですけども。
もともと野菜を探しに全国歩いてたんですよね、
はい、
でいろんな人と会うと必ず土の話になるんですよね。でいろいろ聞いて、まあ、土は食べれるということだけは知ってたんですけど、
土が食べれる
という、はいはい、食べれるならちょっと料理してみようかなみたいな10年ぐらい前からちょこちょこやってて、
はいはい、
ある番組でそれをちょっとやったらすごいんですよ、反響が。それから、はい、なんかちょこちょこ土料理をいろんな料理やり始めて、はい、今は土のコースまでできちゃったんですけど、はい、こんなに反響があるとは驚きました、
うん、でほらシェフ、よくね、多分もう耳にタコぐらい質問されたと思うんですけど、土って食べちゃっていいんですかとかね、体に大丈夫なんですかとかね、よく質問されて、これを聞いてる方もね、そうちょっと思っちゃう方もいるかもしれませんけど、もうちょっとこの土って、
土はね、地球上全部土で覆われてますよね。
間違いない。
その土は全部食べれます、
本来は、
はい、
はい、
ただ、汚染されたものはダメですけど、例えば農薬の入ってる土とかはダメなんですけど、
はいはいはい、
基本的に食べれます、
はい、
でもともと動物も食べてるし、古代から人間も食べてます、特に女性が、お産するたびに土からミネラル分を補給してた。
なるほど、はい、土っていうのは確かにそうミネラルの宝庫ですよね。
そうですね。
それで野菜とかね、木とか果物なんかもね。
そうです、そうです。
でもそれをあえてその料理にするってことはやっぱりそのね、僕はもうシェフのこととヌキテパのことももうよく知ってる、もうファンクラブの一人ですからです、はい、とにかく探し求めてますよね、野菜、本物、あと魚、養殖なんかも絶対使わないというのがね、はい、ヌキテパのもう一番安心できて、そして味の原点だと思うんですけども、その中でそのさっき言ったようにね、本来は地球上の土は全て食べられるけども、やっぱり汚染とか土壌汚染とかね、日本でもまだそういう土が残ってると思っていいんですか、そういう土地っていうか。
もういっぱいあると思います、はい、
そうですか、
はい、ってことは、まあ、特に山の方行ったらね、汚染ないですよね。
確かにわざわざあの除草剤なんかまかないですもんね、農薬とかね、
はい、そうですね。
だからシェフのところの使う野菜はもうそういった本当に大切に育った本物の野菜だから当然そこの土は食べれるみたいな話になってた。
そうですね。だからあの山菜ってありますよね、
はい、
山菜はまあ野生の野菜ですよね。
そうですよね、
はい、でそれに近いもの、うん、もちろん山菜も使いますけど、それにできるだけ近いものを探してます。
確かにあの山にわざわざね、肥料撒きに行くお人よしはいませんからね。
そうです、
本当のこの野生というか素ですもんね。
そうです。
でやっぱりシェフいろいろなこう食材を使っていった中でやっぱりこの肥料を与えたとか、除草剤撒いたっていうその見栄えだけいい、今ね実は山菜も作りうどとかねタラの芽なんかもうサイズまで全部揃っちゃってね僕らからすると気持ち悪いんですけども、そういうのとなんか食べてて僕はもう山菜しかよく分かんないですけども、この木っていうかエネルギーが違うような、
まあ、全然違うと思います。やっぱり山菜のものってあの香りが豊かだし、あの苦いし、そういうのが美味しさじゃないですか野菜の、
はい、
今アクがなくて、
はいはい、
あの食べやすい形が揃ってる、
揃ってる、
みたいなものは僕はもう絶対使わないですけど、
なんかね人間もそんな感じ
同じですね。
化学肥料という名のなんとか教育、あとはなんか除草剤みたいななんか悪いこと付き合っちゃいけませんとかね、そんなことやっちゃいけません。そうするとなんかね確かにアクはないでマイルドだけどなんか面白みに欠けるみたいなね。
そうですね、
やっぱりシェフ見てるとやっぱりこうちょっと僕は変態チックな料理みたいなね僕磯魚の裏ごしのこのスープとかね、ハマグリの炭火焼きとかね、だって普通フレンチって言ったらなんかもうソース命だみたいなね、なんかこうでなければフレンチじゃないみたいな、結構うんちくもあるじゃないですか、
あります。
僕も仕事からまあいろいろお付き合いで連れてってもらったりしますけど、シェフンとかも本当に素材とどう対話するかみたいな、引き出すかみたいなってなるとやっぱり素材に気がこもってないとそれは無理ですもんね。ソースにごまかすとかになっちゃいますもんね。
あのいい素材がないと僕は料理作る気しないんですよね。全然燃えない。あの素材からエネルギーをこう感じるって言えばかっこいいかもしれないですけど、なんかね魚にしても天然物で形はもうどうでも、
はい、
なんかそういうの見てると、
はい、
これをこういう風にして料理しようとかっていう発想がいっぱい湧いてくる、
湧いてくる。それがまさに素材との対話からなんか生まれてくるレシピみたいな、
まあ、かっこよく言えばそうですけど、
だからなんかねレシピありきの料理じゃないな、まさにだからこれをまあ変態とか常識がないっていう失礼な言い方してるかもしれませんけど、そこだと思うんですよ。やっぱり抜き手パとはって言ったらね、ごめんなさいね抜き手パのことをシェフ以上に熱く語っちゃってますけども
だからなんかあの多分1キロのマダイが10本並んでても何にも感じないですよね、
それは天然界ではありえない、
ない
無理ですよね。
絶対無理です。
縁ですもんね、はい、本当の天然の1キロのマダイが上がるなんてね。
そうです。あの500グラムのタイもあれば 1.5 キロもあれば3キロもあるし、はい、なんかいろいろぐちゃぐちゃあって、なんかいろんなエネルギーもらえるみたいなヒントが出てくるみたいなのがありますね。
それでこうレシピが浮かんできて今日はこれだ、
だからあのフランス料理ってよくあのソースが命っていうじゃないですか、はい、確かにまあそういう部分もありますけど、だからって言ってじゃあソースで勝負してるみたいなのって、お客さんにソースを食べさせるのは失礼だと思ってるんですよね、
はい、
例えばお寿司屋さん行ってうちの醤油は最高だって言われたってうちのわさび最高だって言われたって素材が良くなかったら、まあ、失礼じゃないですかお客さんの醤油自慢されてもだからそういう意味で、あのフランスではソースという部分いっぱいありますけど、
はい、
やっぱり素材のこう味を感じてもらう、素材の命をあの見てもらうみたいなやり方の料理が僕は好きなんですよね、
はい、
まあ、人が何て言おうと
人が何と言おうと、
あの自分が好きなように食べたいように料理するっていうのが僕のやり方ですかね。
だからですね僕ね本当に今回どうしても田辺シェフにこちらに来ていただきたかったのはね、今お客様目線であれとかね、お客様第一であれみたいなことを言ってるじゃないですか。でそれ本当なんですけども、その本質がつかめないでお客さんが食べたいもの、お客さんが食べたいものってなっちゃうじゃないですか。でも今シェフがお話しされてくれたお話って矛盾するというか逆なんですよね。素材と見て対話して浮かんだインスピレーション、これを作りたいっていうものをお客さんに出す、
ええ、
でこれ一見勘違いされるとお客さん目線じゃなくてシェフが自分主体だみたいなねここを間違ってほしくないんですよ。だから本当の本質のお客様第一主義とかお客様目線っていうものはそんな浅いレベルのねニーズに応えるとかじゃないんですよ、うん、だってプロじゃないんですもんお客様は。
そうです、
ね、食材とか料理のね。だから本当のプロがこれを食ってくれっていうのこそが本当のニーズに応えているのであるみたいなね。わかってもらえますよねこれ。
その通りです。
だからねもうこれは社員の教育とかね自己啓発の世界でも全く一緒なんですよ。何でもかんでもお客様目線でお客様第一主義でそれでね、うん、世の中っていうのは混乱っていうかね弱気になっちゃってるんですよね、うん、だから本物と出会って本物しか仕入れないというその信念のもと、もう野菜だから養殖一切使わないそこの素材と出会った時に対話した時に出てくるインスピレーション、それをシェフこれを自分が食べたいそしてこれを食べてもらいたいっていうね。だからこれをね今日リスナーの方にね知っていただきたい。あの本当のお客様第一主義っていうのは世の中に蔓延してたのはその薄っぺらいのと違うんだ、そしてそれを本当にリアルに現場でやっているその抜き手羽のシェフ田辺シェフみたいなね
まあそれをね、あの目標としてやってて、まあ潰れずにやってると。
潰れる
どこ？もうあの全部で恵比寿から入れれば29年目なんですけど、
はいはいはい、
あの肉料理一切やらず、
うん、
そこまで手が回んない、
うん、あでもね僕はその貴重な体験者の一人なんですけども、抜き手羽で実はもう本当に肉料理を食べたもろ珍しいお客ですよ。
何食べましたっけ？
イノシシです。
あ
で実はその時もね、あの肉料理一切やらないって言いながらなんで肉料理食べたの、矛盾じゃないのと思わないでくださいよ聞いてる皆さん。本当にシェフが求める魚が上がらなかった、台風の時です。
それも多分ね僕覚えてるんですけど、あのイノシシ、うん、でもいろいろありますよね、
ええ、
あれもね和歌山の山の中で取ってきたイノシシなんで、うん、本当に天然の当たり前ですけど、うん、あの本当のいわゆるジビエですよね。
ですよね、うん、
あの肉食べたら、うん、本当に他の肉食べれなくなっちゃうぐらい味あります
ね。どうしてくれるんですか、もう本当に、もうお時間あっという間で、あの最後、
はい、
今後今シェフがなんか目指してるっていうか、なんかあとこれから今60何歳でしたっけ、
68歳ですよね、は
い、今後どんな方向性に向かっていこうとかって。
ね今のまんまだと思います。 今のまんまをあと10年20年、やれたらいいなと思ってます。
参りました。今のまんまということは、はい、本当にこう、今のまんまこそが最高であり最善でありそのまんまということなんですね、
はい、
あのもうどんな立派な人の言葉よりも今のまんまにもう完全にはい、いや田辺シェフも15分であっという間なんですよね、はい、特に今回もう僕がもう抜き手羽について熱く語ってしまったんであっという間に終わっちゃいましたけども、さっきねお話があった、
はい、
もう第一人者というかもうパイオニアというか土のね、
はい、
あの料理ってこれ相当気になってるリスナーの方も多いと思うんですよ、詳しくはあれですよねホームページを見ていただければ、
はい、そうです、
あれ抜き手羽で出てきますよね、
はい、
抜き手羽って、はい、あのチェックしていただいてあのホームページを見ていただけると、
はい、
そのね、どうですか皆さん、こう土がどんな料理になるんだろうとかね、まあ、僕はいただいてますからね分かってますけれども、気になる方は、チェックしてみて見ていただけるのが一番いいかと思いますね、
はい、よろしくお願いします。
まあ、あのね、まあ、本当にもう見てくれと言いながらまだ語りたいのはあの土のデザートもう本当にね、もう本当美味しいです。あのジャリジャリとか一切しません。もう本当にもう健康もうミネラルの塊ですからね、
はい、
一度本当にねホームページチェックしていただいてね味わっていただきたい。でこの感動をねこのリスナーの皆さんともね分かち合いたい。でね、このシェフの人柄にも、ね、触れていただいてあのなんか FM 聞いてきましたなんて言ってくれたら嬉しいですしね。
そうですね、はい、
はい、なんかそんな時はまたシェフからなんかちょっとあるかもしれませんのでね、
はい、
楽しみにしていただけたらと思っております、ということで本日のゲストは、フレンチレストラン抜き手羽のオーナーシェフ田辺俊夫さんでした、シェフありがとうございました。
こちらこそ。
桑原正盛の FM 大人なじみクラブ、ここまでのお相手は桑原正盛でした。それではまた次回皆さんお会いしましょう。さようなら。